テレビの時代劇を見てますと、昔の、まあ、場面が出てきますよね。江戸時代の話、だいたい多いんや。侍と町人と、いろいろ役人もおるし、犯罪者もおるしな。その中で、昔の言葉が出てくる。で、ちょっと何回も出てくるから、あれ?と思って聞いててみると、それ意味が全然わからない。それは、片付けないことでございます。こういうことだね。片付けないとは、何事かなと思って、この間から気になってたんやけども、ちょっと今の商品のシリーズ名を作ろう思って、語源の由来辞典いうのを引いてみたら、解説がしてある。で、これ読んでもなかなか理解できないぐらい難しい言葉やな、これね。なぜ難しいかというと、この難しさは要するに昔は大名、あるいは旗本がおって、それに命を捧げるような武士という家来がおって、家来の関係ない人で町人がおって、それから農民、百姓がおって、職人がおって、販売業者がおるという身分の、まあ早い話は武士と町人やね。それから武士と主人さんと蹴られたら全然違うな。もう神さん、次とすっぽみたいなもんや。侍は命を捨てて主君のために働かんなら。そういう身分の差があって、その身分の差の間に出てきた言葉が、かなと、これ読んで、まあそういうことを思う人はないかもわからんけど、私は思うんですよね。つまり、身分の高い人が、目下の、まあ言うたら人間と犬と、犬や猫と一緒ですわな。人間が犬に向かって、犬分相以上の行為とか、恵んでやるとか、恵んでやるには別にこの金銭じゃない、金銭ばっかりじゃない、心遣いもあるわな。あの人のために良かれと思って、人を紹介してあげたり、その人の人生のために良かろうと思って、こっちの道へ行きなさいなんて教えたり、そういう、つまり、感謝の気持ちやね。感謝の気持ちやけども、この片付けないいう言葉は、目下の者が目上の者に対して、私のような、犬頃にも近いような、目下の人間に対して、大変大変、高貴なお方が、そういう、こちらのことを考えて、好意を示していただく。お金、金品じゃなし、金品もあるでしょうけども、それ以上に、その人の人生にプラスになることを、そういう、まあ、施しを受けたときに、言う言葉かな、と私は思うんだけどな。片付けない言葉。その時に、その、ありがたいという言葉と、いやいや似てるというね。でね、果てと思ったんですが、今日も朝から不思議に思った。待てよと思ってね、お礼の言葉ありがたいと言うけども、よくこの言葉そのものを考えたら、ありえないようなことですという意味なんやな。ありえないことのようで、ありえないような、大変嬉しいことでございますと。ほとんどありえないようなことでございますというのは、ありがとうということは、ありがたいことやということや。なあ、言葉ってのはそういうことらしいよね。で、その、今の現代語のありがとうという言葉と、時代を遡って昔の 人間の階級というか身分というか身分の差によってその段階で目下の者が目上の人にお礼を言う言葉、それが片付けないことでございますという意味なんね。大変難しいな日本語っていうのは。そこでね、そのありがたいということなんやけどね、礼言う言葉ありえないことやと、ありえないように嬉しいことですということやけどな、そのありえないことをちょっと思うねんけども、これをね感じない人はたくさんおられる。たくさんたくさん、私もまあ短い人生やけど、これ80年間見てきたら、その人のために良かれと思って、自分、費用もかかることでも一生懸命してあげたこともある。そう、そんだけしてあげてんのに、その人、その誠意がわからない人だな。つまり、人の心、自分に対する、ありがたいことが、あれ、全然感じてない人、たくさんいたはる。これが実にそのね、お粗末なやな。そういうことがよくあるんですよね。ただお寺のおじさんに聞く、言わせると、ありがたいことがありがたいと思わない人がおられるんですよ、ということですね。それがね、だんだんありがたいことさんがわからなくなってきてる。例えば、水飲みたいのと水道蛇口ひねったら水が出るわな。誰もありがたいと思わないと思うわ、現代の若い人は。しかし昔の時代劇見てると、なかなか水飲みにくいんや。水飲もうたら一旦外へ出て、長屋の横丁に、横にある井戸端へ行って、鶴瓶を下ろして、井戸の底の水を汲み上げて、それをまた茶碗に入れて、あるいはその桶のまま飲むような人もおるけども、そうやって水飲まな。今のようにもう、簡単に水道蛇口ひねったら水で、水みたいなものでもただやないか、すぐ飲めると。費用もいらないと。冗談ないやな。そこにありがたさを感じるぐらいにならないとあかんという、こういうことなんだね。ありがたさ。ありがたさも、その片付けないも、だんだんだんだん薄れてきて、それを感じないような情けない人間、だんだん便利になりすぎたのかもわからんな。文明の一つの落とし穴というかな。しかしこれ気をつけないと、そのありがたさもわからん人は、なかなか、成功しにくいようなことが昔はあったんですよね。人の行為も分からずに一生懸命世話してあげてるのにちょっとも喜びませんと、あんなやつ嫌なやつやと思うと、だんだんそのそういう自分のためにいろいろ運動してくれてはる人がおられるいうことの感謝の心が抜けてると、みんなが嫌ってくるよね、以心伝心で。だから感謝の心を忘れるようにしたいんだけども、だんだん便利に便利ようになって忘れてしまう。例えばうちらあたりでも仕入れ先に注文する、持ってきてくれはると、はい持ってきました、はい置いとけってなこと言うてやね、パーンと反応して、はい帰れってなこと言う人あったんや。ところが私の尊敬する大阪の人やけど、まあ、人回りも違う、まあ、親と子ぐらい違うんだけど、親父の年ぐらいの人やったけどな、その今のうちの仕入れ先の人が、その問屋さんへ配達に行ったらしいんやな。昔話やけど。そしたら私に言うわけや。あのね、旦那がおったらね、いや、ありがとう。あ、ここ行きましょうや。私も手伝うから言うてやね、年が倍も違うな、主人公がやな、荷物が重そうやし、容器あったらやな、パッと出てきて、 運んでくれはると恐れ多かったと。それとな、ありがとうありがとう、持ってくれてありがとうよ、礼言うてくれはる。ところがそのもしその店が旦那おらなんだ、礼も言うてくれへんとこう言うて、おじい来てその話しはった人おるんやな。今も取引してるお方やけどね。ああそうかと思ったな。で、息子さんになったらあの会社失敗しますよって言うてはったけど、実はその通りになってしまったんやけどな。そのなんていうかな、だんだんもうあんなんではなってこうなってくる。つまりか当たり前や、配達注文したら当たり前じゃ、金払ってんねんから得先じゃ、持ってくるのは当たり前じゃ、表も軽でもそこ置いとけ言うたら終わりや。置いとけってその言葉もいかんわけやね。これもそこ置いときなさい、長いならまだいいけど置いとけって言うてほったらかし。もう当たり前のこと、お前自分の金儲けで持ってきとんやないかとこういうわけやね。つまりもうその感謝の心あれへんわけや。もうそう当たり前かもわからんよ、通常の事柄や。通常の事柄を空気でも、あ、目覚めたら空気があって人間生きてられんねんから、空気もありがたいと思うぐらいになかなかなれないけどな。まあ、そこまで言おうなと思うことして、水道一つでも蛇口をひねった水が出る、すぐに飲める、ありがたいことやと。そうすると仕入れ先注文して持ってきてくれはる、それは向こう金持ちのために持ってきとんねんと。 そんなこと言うてたらね、だんだん立派な人は力ないようになるわな。心がけが悪いということや。それこそ本人の良心が悪いと、心がけが悪い。自分一人で生きてると思っとるから、それや。みんな仕入れ先もあって得先もあって、みんながやってくれはるから自分の商売成り立っとるんで、それを忘れて仕入れ先ないがしろにすると、そういうことやってるからとうとうその会社は倒産になってしまった。やっぱり心の波動っていうのは、波長を絶えず正常な発表にして、すべてのことに感謝するような気持ち持っていきたいんやけどな。ところがだんだんだんだん便利になってきて、水道に合うて水出てありがたいと、なかなか思いにくいやなだんだんだんだん。しかし当たり前のことが実は大変ありがたいんで、まあ早い話が、生まれて生きてるだけでもありがたいことやな。もう片付けないの言葉でえらいよく言ったけども、感謝の心、一切のことに感謝する。人間生きるの大変なんやから、生まれさせてもらうのも400年800年に一度のチャンスなんやから、せっかく生まれていいことばっかりやったら何も苦労いらない。修行のために生まれてるんやからね。修行っていうのはまずは感謝の心を持たないと誰も相手してくれない人生になりますよ。嫌な地獄の世界で一生貫かんな。しかし感謝の心に持ってると、いい人がお付き合い願えることになるんじゃないかな。お付き合いのことではな。だから付き合いはまずは感謝の心を忘れんように、そういう心のない人とは付き合いしてない、こういうふうなことをこの片付けないで思います。